東京セキュリティブリーフィング2026年6月、6日土曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本番組では、セキュリティ専門家向けに最新のサイバー脅威情報をお届けしています。本日は2026年6月6日土曜日です。昨日公開された重要なセキュリティニュースについて、詳しく解説していきます。それでは、本日のニュースをお伝えします。ヘッドライン本日のトップニュースは、複数のセキュリティベンダーが警告している。シスコ SDWAN 脆弱性の実組織への悪用です。これに加えて、エージェント型 AI ワームの概念実証が研究機関から発表され、将来の脅威として注目を集めています。さらに、Linux カーネルの基地脆弱性が実際に悪用されていることを再査が確認し、注意喚起を行っています。その他にも、Python パッケージ管理システムの脆弱性、複数のマルウェアキャンペーンの拡大、そして AI 技術そのものをターゲットとした新たな攻撃手法についても報告されています。では、詳しい内容をお伝えします。詳細解説。シスコ SDWAN 脆弱性が実環境で悪用パッチ見、提供最も緊急性の高いニュースからお伝えします。シスコカタリスト SDWAN マネージャーにおける、脆弱性 CVE-2026-2-145 が、実際の組織環境で悪用されていることが複数のセキュリティベンダーによって確認されました。この脆弱性の深刻度は CVSS7-8 に分類されており、ネットアドミン権限を持つ認証済みの攻撃者がファイルをアップロードして、ルート権限でコマンドを実行することが可能です。マンディアントなどのセキュリティ企業の報告によると、攻撃者は他の脆弱性と組み合わせることで初期アクセスを取得し、エッジデバイスへの設定変更を実行しています。実際のインシデント報告では、限定的ではありますが、エッジデバイスの設定が不正に変更される事例が確認されています。重大な点は、現時点でシスコからのセキュリティパッチが提供されていないということです。これにより、該当するシステムの管理者は、ネットワークセグメンテーションやアクセス制御の強化などの代替対策を講じる必要があります。エージェント型 AI ワームの脅威研究機関が概念実証を発表。次に、セキュリティ業界全体に警鐘を鳴らすニュースをお伝えします。トロント大学、サービスナウ、ケンブリッジ大学などの研究機関が連携し、ゼロデイ脆弱性を自律的に探索して自己増殖する。エージェント型 AI ワームの概念実証 POC を開発発表しました。この AI ワームは、開発者やソフトウェアサプライチェーン全体が標的となる可能性があります。特に注目すべき点は、ビヨンドトラストのチーフセキュリティオフィサーが、6ヶ月から1年以内に実際の攻撃が発生すると予測していることです。つまり、これは、理論的な脅威ではなく、近い将来に現実化する可能性が高いということです。この脅威に対して、組織は AI 技術の安全性評価とセキュリティ対策の強化を急いで進める必要があります。Linux カーネル脆弱性が悪用中 CVE-2022-492 米国のサイバーセキュリティインフラストラクチャ調査査が Linux カーネルの基地脆弱性 CVE-2022-492 について実際に悪用が確認されたとして警告を発令しました。この脆弱性は C グループス V1 における不適切な認証制御に関するもので、CVSS スコアは 7.8 です。ローカル権限使用核を可能にし、特にコンテナ環境における脅威が深刻です。影響を受けるシステムには、Linux 5.17 リリース候補3未満、Red Hat Enterprise Linux 8、X、Ubuntu 14.4 ESM から22.4 LTS などが含まれています。再査は連邦機関に対して2026年6月5日までの修正を義務付けています。企業の IT 管理者もこのパッチの適用状況を至急確認する必要があります。ハギングフェイストランスフォーマーズのリモートコード実行、脆弱性機械、学習エコシステムに関わる組織への重要な警告です。ハギングフェイストランスフォーマーズに脆弱性 CVE-2026-4372CVSS7.8 が発見されました。バージョン 4.56.0 から 5.2X において、トラストリモートコードパラメータを True に設定しなくても、リモートからコードを実行されるリスクがあります。脆弱性の原因は、設定のインポートモジュールインターナルフィールドが直接インポートモジュールに渡されることにあります。過去108、17日間で、 トランスフォーマーズは約2億3200万回ダウンロードされており、広範な影響が予想されます。機械学習モデル開発に関わる組織は、すぐにバージョンの確認とアップデートを行うべきです。AI セキュリティ企業オフロードが大型資金調達。ポジティブなニュースとしては、サイバーセキュリティ分野における新興企業の動向があります。ニューヨークとテルアビブに拠点を置くオフロードが、アイデンティティリスク管理に特化した企業として、700万ドルのシード資金を調達しました。オフロードは、エージェント型 AI を活用して、複数のシステムに分散するアイデンティティリスクを一元管理解決することを目指しています。この企業の出現は、アイデンティティとアクセス管理が企業セキュリティの重要な課題として認識されていることの証左です。明治カート攻撃がストライプを悪用重大なデータ摂取キャンペーンについてお伝えします。明治カートグループがオンライン決済プラットフォームストライプ、を悪用してクレジット、カード情報を盗み出す手口が確認されました。攻撃者は、stripe.com ドメインを経由してクレジットカード接種ペイロードをホストし、Google タグマネージャーを使用して配信します。チェックアウト時に盗んだクレジットカード情報は、XOR エンコードされた上で、攻撃者が管理する新規顧客レコードに POST される仕組みです。Google Fire Store を悪用した亜種も存在します。Google タグマネージャーと Stripe の正規の機能を巧妙に悪用した攻撃手法であり、検知が非常に困難です。複数のマルウェアキャンペーンが拡大。次に、複数の脅威アクターによるマルウェア拡大キャンペーンについて、いくつかご紹介します。まず、ガフギットマルウェアの新たな亜種 C0XMO が、複数の Linux アーキテクチャへの攻撃を拡大しています。C0XMO は CVE-2021-2-7137 という DDWRT の UPnP 脆弱性を悪用してシステムに侵入します。特筆すべき点は、ARM、MIPS、PowerPC など19種類のアーキテクチャに対応した多様な亜種が存在し、19種類の DDoS 攻撃手法をサポートしていることです。NTP 増幅攻撃やディスコード音声フラット攻撃なども含まれています。次に、ホーラブラウザ Windows 版がマルウェア配布に悪用されました。バージョン 1.251.91.0 に未申告の me.exe という実行ファイルが含まれており、モネロ暗号通貨マイニングマルウェアが配布されています。ソフォスによって、トロージュスラッシュ5マイナー B として分類されており、Windows Defender の除外リストに自らを登録して検知を回避し、アイドル時のマイニングで持続性を確立する仕組みになっています。また、バーダントバンブーという中国系脅威アクターがブリックストームマルウェアを使用して、Linux アプライアンスを標的にしています。Ignite ストレージシンクなどのシステムが18ヶ月以上侵害された状態にあり、テレグラムを通じた C2 通信でマイクロソフト365環境へのアクセスを試みています。AI チャットボット利用者を狙う悪意ある、拡張機能、AI 技術そのものをターゲットとした新たな攻撃も報告されています。チャット GPT、クロード、コパイロット、ジェミニ、ディープシークなどの主要 AI チャットボットのユーザーから、チャット内容を傍受する悪意のある Chrome 拡張機能が確認されました。アーバン VPN、スマートサイドバー、チャット AI などの名称で配布されているこれらの拡張機能は、JavaScript を使用して AI プラットフォームのチャット履歴を監視し、データをベース64エンコードして攻撃者のサーバーへ送信します。AI に入力される機密、情報や個人情報が直接盗聴される危険があります。Windows システムの複数脆弱性マイクロソフト環境に関わる企業への警告です。マイクロソフトエッジ、において3件の新たな脆弱性が報告されています。CVE-2026-45492CVSS4.3 CVE-2026-45494CVSS5.0 CVE-2026-45495CVSS7.5 で、最後の CVE-2026-45495 は、ディレクトリトラバーサルによるリモートコード実行を可能にします。オレンジ財士が報告し、パッチが提供されています。さらに、Windows にも新たなゼロデー脆弱性が見つかっています。CVE-2026-22145 は、クラウドフィルタードライバーを悪用したもので、システム権限の付与が可能です。パッチは2026年6月9日に提供予定とされています。ウダッシュレーンのセキュリティ侵害、パスワード管理サービス、 ダッシュレーンがセキュリティ侵害を公表しました。デバイス登録 API へのブルートフォース攻撃によって、20名未満の個人プランアカウントが被害を受けています。攻撃者は6桁のトークンを推測することで、2ファクター認証検証を突破し、暗号化されたパスワードボルトのコピーをダウンロードしました。ただし、マスターパスワードがなければ、ボルト内の内容にはアクセスできないとされています。その他の重要なニュースしか保険管理会社デンタクエストが、大規模なデータ侵害を受けました。恐喝グループシャイニーハンターズがに 134GB を超えるデータを摂取し、約260万件のアカウント情報が流出しています。流出データには氏名、住所、メールアドレス、電話番号、生年月日、政府発行身分証明書、健康保険情報が含まれています。国連世界食糧計画 WFP のパレスチナ向けシステムも侵害を受けました。自己登録アプリケーション SRA の侵害により、ガザのおよそ60万世帯分の氏名、ID 番号、電話番号、位置情報が流出しています。クラウドストライクとパロアルトネットワークスの最新の業績報告では、両社ともサイバーセキュリティ投資の増加に支えられて売上高が26から31の増加を記録しており、AI 導入による企業のセキュリティ強化ニーズの高まりが示されています。米国では液面系 ATG システムなど自動タンク、計測デバイス900台以上が、インターネット公開状態で公開されており、再査、FBI、NSA が警告を発令しています。ハードコードされた認証情報と SQL インジェクション脆弱性が悪用されるリスクがあり、燃料漏洩検知システムの妨害も懸念されています。Chrome 149では、過去最多となる429件の脆弱性修正が行われました。CVE-2026 の1マ、ハッピーアック811などに、10件以上のクリティカル深刻度脆弱性が修正されています。レッツエンクリプトは、マークルツリーサーティフィケートを導入し、ポスト量子時代へのウェブセキュリティ対応を進めています。2026年末に、ステージング環境、2027年に本番環境での展開を予定しており、複数の証明書をマークルツリーにまとめることで、ハンドシェイクサイズを最小化しながら、量子体制を実現します。クロージング本日ご紹介したセキュリティニュースから、いくつかの重要な教訓が得られます。まず、シスコ SDWAN 脆弱性のように、パッチが提供されていない脆弱性については、代替のセキュリティ対策を早急に講じる必要があります。ネットワークアクセス制御の強化やセグメンテーションを検討してください。次に、エージェント型 AI ワームのような新しい脅威については、AI の安全性評価とセキュリティ監視体制の構築が急務です。今から対策を進めることが被害を防ぐ鍵となります。また、明治カート攻撃や AI チャットボットを狙った拡張機能など、正規のプラットフォームやサービスを悪用した攻撃が増加しています。従来のシグネチャベースの検知では対応できない可能性もあり、行動検知と異常検知の強化が重要です。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。また、これらの脆弱性やリスクについて、組織内での対応状況を確認改善していただきたいと思います。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。